広報3月号の前にお詫びを申し上げます。先月号のテープ B 面がほぼ録音できていませんでした。本当に申し訳ありません。録音用機器の不調は時々ありましたが、なんとか録音できていると思い込んでいました。今つてをたどって録音機の専門家に相談でき、機材を探していただいています。言い訳ばかりで申し訳ありません。今月号は応急処置で録音しています。もしかしたらまた至らない出来になるかもしれませんが、どうぞお許しください。
方位まり第853号、2025年3月号です。弥生三月、ひな祭りの月です。私の里では4月に桃の節句として行っていました。ちょっとすまし顔のお代理様とおひな様、桃色は桃の花、白色は雪、緑色は新緑の若葉、雪の下から新芽が芽吹き、桃の花が咲くと春の訪れを表すというのだそうです。子供の健やかな成長を願う親の行事ですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は介護のお仕事出前講座の写真です。1月23日山城東小学校の児童たちが装具をつけて高齢者の動作、目や耳の不自由なことを疑似体験しました。そして車椅子にも乗りました。
主な内容、特集さあ農業を始めよう、みんなの広場、教育と文化、ほごらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。
特集さあ農業を始めよう。伊万里市は三方を山々に囲まれ、伊万里川や松浦川流域には平野が広がるなど、自然豊かな地形を生かした果樹や施設園芸、畜産が盛んで、肉用牛や梨などの産地を形成しています。特に伊万里牛や伊万里梨などは伊万里ブランドとして高い評価を受けていて、ふるさと納税の返礼品の中でも人気があります。これ以外にもいちごやきゅうり、ぶどうなどさまざまな品目が生産されています。このように農業が盛んな場所ではありますが、農業をしている人に目を向けると農家数は年々減少していて、20年前と比べて約3割減少しています。今後いかに就農者を確保育成し産地を維持していくかが重要な課題となっています。農業従事者の高齢化と後継者不足の現状、市が令和5年に行った農業振興に関するアンケートの結果です。調査の概要は、市内に農地を所有する世帯を抽出して調査を行い、回答数は862件。農業従事者の年代、70歳代が4割強で最も多く、全体で見ると60歳以上が9割強を占めている。農業の後継者、後継者はいないが4割強で最も多い、全体で見ると後継者が決まっていない割合が7割を超えています。このままいくと産地を守ることが難しくなるだけでなく、私たちの食の将来がどうなっていくのかが懸念されます。今回の特集ではここ数年で就農した人を取材し、農業を始めたきっかけなどを紹介します。その姿を通して今一度私たちの食を支える農業、食用としての農業について考えてみませんか。南畑町山口茂幸さん28歳。 親子で農業を継承。私の親は祖父の代から農業を営んでいて、私も幼少期から手伝っていました。祖父や父の姿を見たり、一緒に作業をしたりする中で、自分も同じ道に進むだろうという漠然とした思いがありました。高校卒業後、日本農業経営大学校に進学し、22歳の時に実家に戻りました。当時家では梨、ぶどう、みかんを栽培していましたが、父からこれから農業をやっていくのであれば自分が責任を持って取り組めるよう、新しい品目の栽培にチャレンジすべきと言われ、桃の栽培を始めました。桃に関する知識は全くありませんでしたが、先輩から話を聞いたり、試行錯誤を繰り返したりして、数年前から実が収穫できるようになりました。おいしい果物を栽培していくことに農業の魅力を感じています。親子で一緒にやってよかったこと。家族なのでお互いに頼み事をするときは気持ちが楽です。情報交換もしやすく、果物の出来を分析し合うなど多くの面で連携が取りやすいです。また新しく取り組んでみたいことなどはその都度話し合うようにしています。今後の展望、先人たちが築いてきた果樹の産地を守っていきたいです。稼げる農業を確立し、果物の魅力を伝えたり広めたりしていきたいです。そのためにも新たな技術や手法を取り入れていく必要があり、特に作業の効率化につながるものは積極的に導入したいと考えています。また収入の安定やリスクの分散など、経営する意識を持って取り組んでいます。収納するかを迷っている人に向けて、農業には良い面と悪い面があると思いますが、まずは農作業などを体験してほしいと思います。農業に限らず、何事も軌道に乗せることは大変だと思うので、まずはやってみようという気持ちが大切です。現在農業者数は減少しているので、消費者の需要に対して生産者からの供給が追いついていないと感じます。ビジネスチャンスはあると思いますので、たくさんの人に農業に興味を持ってもらいたいです。父から一言。山口和人さん56歳。息子が農業を職業として選んでくれたことは嬉しかったです。私は20歳で就農し、35年以上続けてきましたが、数年後には全てを息子に任せようと考えています。私も父から農業の知識などを教わってきましたが、時代とともに新しい技術や考え方が出てきているので、そういったものをどんどん取り入れ、夢を持ち、何事にもチャレンジしてもらいたいと思います。松浦町吉村直司さん46歳。セカンドライフで就農。もともと海上自衛隊に25年勤務していました。自衛隊を定年退職する前に、セカンドライフでは何の職業を選択しようか事前に決めておこうと、働き方や賃金などさまざまな情報をインターネットなどで調べました。職業を選ぶ段階で、雇われるよりも自分で何かやってみたいという思いがありました。これまで農業に馴染みはありませんでしたが、調べる中で行き着いたのがいちご農家という選択でした。就農を決めた後、まず何をしましたか。地元の先輩である浦田さんがいちご農家であることを知っていたので、連絡して見学させてもらいました。一度見学に行っただけではわからないことがいくつもあったので、その後も何度も見学に行き、季節ごとに必要となる作業なども体験させてもらいました。実際に就農して大変だったことは、覚えることが多いことです。栽培をする上で肥料や農業の種類が多く、知識の習得が大変でした。また肥料の種類や使用する農薬の量を変えることで、いちごの味や収穫量などが変わってくるので、試行錯誤を繰り返しています。その他には、補助金や税金の申告などの手続きを自分でしないといけない点も大変だと感じています。 迷っている人へ、農業は自由がある仕事だと思っています。雇用されているわけではないので気が楽な一方、手入れをせずにサボるなどするとイチゴがダメになってしまうので、辛抱強く作業する必要があります。自分がやった分だけ収益も出ると思います。技術面もわからないことは教えてくれるはしているので安心です。農業はものづくりが好きな人に向いていると思います。感覚的には子育てにも似ているので、成長段階を楽しめるとてもいい仕事です。師匠から一言、吉村さんは自分で試行錯誤しながらよく考え取り組んでいると思います。私はトラックの運転手をしていましたが、子供が小学校に入学するタイミングで働く時間など自由が利きやすいと考え、いちご農家として就農しました。始めた当初は何も分からず、苗のほとんどを枯らしてしまう失敗もありました。始めた頃は先輩が知識を教えてくれることは少なく、見て覚えるような時代でしたが、現在は昔と違って技術や知識、情報などを教え合い共有するようになったので、ぜひ農業に興味を持ってもらいたいと思います。畑津町、青木真紀子さん、43歳、脱サラして農業を継承。以前はスーパーマーケットで働いていましたが、父がキュウリを栽培していたので収穫期などは忙しい時には手伝っていました。私が60歳ぐらいになったらスーパーを辞めて本格的に農業をするのもいいなとなんとなく思っていました。ところが数年前、夫と一緒に農作業を手伝った時のこと、夫に突如農業に対する熱意が芽生えたことで、夫婦で就農することを決めました。父の体力が落ちてきたことも要因の一つでした。二人とも仕事を辞めることにしましたが、結果的には夫が1年先に就農し、私も追いかけて就農しました。農業の面白いところは、キュウリは苗を植える時期や天気などで成長が違ってくることが面白いと感じています。思ったように育たない時もありますが、それも含めて試行錯誤し楽しんでいます。スーパーで働いていたので、キュウリの形にはこだわりがあって、自分が思うかっこいいキュウリに成長した時はとても嬉しいです。作業までは、苗を植える時期はいらない芽を取ったり葉っぱを取ったりするなど手入れ作業を中心に行っています。収穫時は収穫や出荷場までの運搬などの作業も行っています。ハウスごとに植える時期をずらしているので、1年を通して収穫できるようにしています。女性で就農を考えている人へ、農業を始める女性の割合は男性に比べて少ないと感じています。農業は1日の仕事量を自分で決めることができ、時間の使い方などで融通が利くため、会社に勤めていた時よりも子育てがしやすいと感じています。農業は汗をもかきますし、土などで服や体が汚れるので、気になる人もいるかもしれませんが、そのうち慣れると思います。楽な仕事ではないかもしれませんが、楽しいですよ。新規就農者に占める女性の割合、令和5年度は各年代で3割程度です。農業を始めるきっかけは人それぞれですが、今回の特集で紹介している皆さんは、農業に対し魅力や可能性を感じ、自らその道を選んでいます。実際に農業を始めるには、設備投資などに要する費用の工面や専門的な技術の習得など様々な準備が必要ですが、農業を始めたいと思ったら、まずは就農相談や情報収集から始めましょう。ステップ1、相談と情報収集をしましょう。農業を始めたいと思ったら、まずは関係機関へ相談しましょう。その他にも知り合いの農家がいれば、 体験談を聞くことは参考になります。西松浦農業振興センターでは就農相談会を開催しています。気軽に相談してください。毎月第3火曜日の午後2時から。予約制です。事前に必ず電話で申し込んでください。申し込み先、伊万里農林事務所西松浦農業振興センター、電話 23-5128。 制度の認定を受けるためにはさらに計画を練る必要があります。就農に関することなどまずは気軽に相談してください。農業振興課農政企画係、電話 23-2557、 伊万里市農業協同組合 23-5560。 認定就農、すいません、認定新規就農制度、認定新規就農者になることで農業技術習得のための支援や無利子の制度資金、補助事業などの公的資金を活用できるなどメリットがあります。伊万里市園芸団地入植者希望を募集しています。募集品目はキュウリです。募集期限は今年の12月末まで。ともに問い合わせ先は農業振興課、電話 23-2557 へお問い合わせください。
みんなの広場です。1月18日と19日、福岡市中央区六本松にある蔦屋書店で伊万里フェア、伊万里で決まりが開催されました。これは交流人口や関係人口の創出を目的に伊万里の多彩な魅力を伝えようと開かれたもので、試食などを楽しみながら伊万里のおいしい、かわいいをゆったり感じてもらう販売コーナーのほか、革細工体験や写真展など多彩な催しがあり、2日間で約4000人が訪れました。1月25日、立花小学校で国際交流広場が開催されました。これは外国の子どもの遊びなどを通じて小学生の国際理解を深めようと市国際交流協会が毎年行っているものです。今回は韓国の小学生10人と市内の小学生やその家族、パラダイス伊万里のジュニアリーダーが参加しました。日本のけん玉や韓国のお手玉などの遊び方を身振り手振りで教え合うなど、笑顔で交流していました。韓国の子どもたちも知っていただるまさんが転んだで一緒に元気いっぱい遊びました。1月27日、伊万里コミュニティセンターで高齢者向け特殊詐欺被害防止講座が行われました。手口や実情を知り一緒に学ぶことで地域の防犯力向上につなげようと、伊万里地区まちづくり運営協議会が開いたもので、伊万里警察署による講話のほか、おかめ隊による寸劇、偽電話詐欺事件が披露されました。このおかめ隊は元 JA 伊万里女性部の仲間で結成されています。2月3日、伊万里有田地区歯科医師会がこの春に小中学校と義務教育学校を卒業する児童生徒と入学する児童のために歯ブラシ1470本を市に寄贈しました。次は教育と文化です。2月2日市民図書館で内読推進講演会がありました。みんなで考えよう、人権童話問題。人権とは誰もが生まれながらに持っている人として幸せに生きる権利のことです。人権問題の研修会で、幸せに暮らすために大切なものは何かと尋ねると、健康やお金、仕事、自由、ワークライフバランス、趣味 などといろいろな答えが返ってきますが、必ず出るのが人と人とのつながりです。さらに最近の特徴的な答えは安心と安全です。世界では分断と格差が広がっています。人権侵害の最たるものである戦争が世界の安全を脅かし、不安を拡大させています。治安が良いと言われる日本でも無関係の人を襲う殺傷事件が頻発するなど不安が広がっています。幸福学という分野のある研究者は幸せの4つの因子を挙げ、その中の一つがつながりと感謝、ありがとうだと言っています。ネット社会の今、コミュニケーション手段は多様化し、豊かな人権社会の実現が期待されましたが、現実には極端な意見が増幅され、偽情報が飛び交うなど、インターネットによる人権侵害も社会問題となっています。人と人とが直接顔を合わせてコミュニケーションを交わす関係も希薄化しています。少子高齢化が深刻化し、支え合う人間関係の重要性が叫ばれる今、つながりが求められています。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。郷土の文化財。1月26日は文化財防火デー。この日は文化財を火災や震災、その他の災害から守るため、全国的に文化財防火運動を行い、国民の文化財愛護に関する意識の向上を目指しています。この日が制定されたのは昭和24年で、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことや、1年のうちで最も火災が発生しやすい時期であることに由来しています。市内では毎年、その防火運動の一環として、波多津町にある国指定重要文化財の田島神社で、氏子会を中心に、伊万里有田消防署、地元の消防団、消防設備設置業者が協力して防火訓練を行っています。訓練は消火設備を操作し、放水するなど実践的に行われていて、万が一火災が発生した時にどう行動するべきかを確認しています。問い合わせ先、文化財係、電話 22-1262。 変わってほがらかページです。伊万里グリーンツーリズム、子どもたちに伊万里の自然や文化を伝えています。農家民宿紹介その5、東山城町のカチガラス。今回は長浜の宅島吉高さん、陽子さん夫妻が営む温かみのある農家民宿を紹介します。カチガラスは主に中学高校の修学旅行生を受け入れています。伊万里の魅力をたっぷりと感じてもらえるよう、伊万里の絶景を楽しめる竹の子場公園の散策や星空観察、焼き物の話を通して地域の文化や自然の豊かさを伝えています。宅島さん夫妻は修学旅行生との交流を通して元気をもらえることが何よりの喜び、特に修学旅行生から後日送られてくる手紙は大切に保管している宝物で、それらを読むことが生きがいになっていると話されました。この宅島吉高さんは児玉会のメンバーです。農家民宿体験受け入れに新しく取り組む人を募集しています。問い合わせ先、グリーンツーリズム係、電話 20-9031。 山城東小学校では表紙でも紹介しましたが、 1月23日に介護のお仕事出前講座がありました。児童に介護や福祉を身近に感じてもらおうと、市や介護福祉士社会福祉協議会などが連携して4年生を対象に開きました。また1月31日には交通安全トラックの安全教室がありました。市交通対策協議会が伊万里警察署と大和運輸の協力のもと開いたもので、1、2年生は交通ルールを守る大切さやトラックの運転手からは見えない死角の場所などを学びました。地域を守る消防団、その7、大川分団。特に駒名基地区は昔から消防に関する深い認識があり、消防団活動に理解がある地域です。地区には万葉ポンプが残されています。これは明治44年に製造され、昭和30年代まで使用していたものです。現在では当時の活動を知る貴重な資料として大切に保存されています。野中健分団長の一言、いつ襲ってくるかもわからない災害に対し、皆さんと手を取り合い、今後も連携を深めていくことで、地域と消防団が一体となって災害に立ち向かえる組織づくりを進めていきたいと思っていますので、協力をお願いします。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2118。 我が家のアルバム、理事長の浦川智成さん、玲穂さんの子まさとちゃん、3歳11ヶ月。僕はおしゃべりや体を動かすことが大好き。ストライダーでよく遊んでいたけど、熊本旅行で剣を手に入れてからは忍者ごっこをしているよ。最近は新幹線に夢中だよ。シンカリオンも好きだけど、やっぱり本物の新幹線が好き。今度カモメに乗るんだ。パパから一言、いつも元気なまさとくん、甘えん坊な我が家のムードメーカー、4月からは年中さん、自分でできることを増やしていこうね。新幹線でお出かけしようね。働くなら伊万里で決まり。理事長の古川愛良さん、22歳。仕事は松島町の空で、眉毛のデザインやまつげカール、まつげエクステを担当しています。心がけているのは、お客様の希望に沿ったデザインを作るようにしています。目標は予約で毎日満席にしたいです。自己 PR、 兄弟思いです。妹のバレエの練習に付き合ったり、弟とキャッチボールをしたりしています。趣味、笑える動画やホラー映画を見ることです。市民へ一言、男性も女性も眉毛、まつげからおしゃれを始めてみませんか。四季の歌、梅祭り初、畑竿の揺れ残り。この初は終わりになること。梅祭り初、畑竿の揺れ残り。伊万里ホトトギス会田中南岳さんの句です。対岸の桜並木をいながらにめでし歳月、マンション遮る。対岸の桜並木をいながらにめでし歳月、マンション遮る。伊万里白露短歌会、久保田照子さんの歌です。スポーツです。 1月27日硬式野球チームの西松ボーイズが第55回日本少年野球春季全国大会西九州支部予選で優勝し、チームに所属している市内在住の中学生10人のうち9人が全国大会出場報告のため市長を表敬訪問しました。2月2日冬の松浦寺を舞台に見客を競う第77回東西松浦駅伝大会が佐賀銀行有田支店前から唐津市陸上競技場までの8区間 59.9km のコースで行われました。大会には20チームが出場、8区間中3区間で区間賞を獲得するなどした伊万里市役所が3年ぶり2回目の優勝を果たしたほか、昨年優勝のサムコ伊万里が2位、昨年2位の京成中高区体育協会が3位になるなど、伊万里市勢が表彰台を独占しました。3月の市民スポーツ、8日、9日、15日、16日、少年野球連盟会長旗争奪少年野球大会が8時半から伊万里松浦球技場で、9日日曜、市長盾争奪各町対抗卓球大会が9時10分から国見台体育館で、14日金曜、市グラウンドゴルフ協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時から国見台陸上競技場ほかそれぞれ予定されています。
インフォメーションです。パスポート偽造返造対策を強化するために旅行法施行令が一部改正され、3月24日月曜日受付分からを対象に受付から交付までの日数が変更されます。詳しくは市民課窓口係電話 23-2143 までお尋ねください。児童手当の新年度の多子加算手続きを行いましょう。第3子以降の児童には加算があります。大学生年代の子どもを養育しかつ生計費の負担がある場合には、看護相当生計費の負担についての確認書を提出することが必要になりました。受付期間は21日から4月16日まで。詳しくは子育て支援係電話 23-2310 までお尋ねください。3月1日土曜から個人や団体での活動に使用できる市の公共施設の会議室や体育館などがスマートフォンやパソコンなどからオンラインで予約や支払いができるようになりました。空き状況の確認はどなたでも利用できますが、オンライン予約や支払いにはアカウント登録が必要です。登録する場合は各施設の窓口で利用者登録申請書を提出してください。詳しくは情報政策課デジタル化推進係電話 23-4313 までお尋ねください。狂犬病予防集合接種を実施します。犬の飼い主は狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済票の交付を受けなければなりません。登録済みの場合は案内はがきを当日持参してください。予防接種料金は1頭あたり3250円です。問い合わせ先環境政策課生活環境係電話 23-2144。 3月は自殺対策強化月間です。3月は進学や就職、転勤、退職、引っ越しなど生活環境が大きく変わる時期です。ストレスや不安を抱えやすい時期で、自殺者が特に多いことから、自殺対策基本法では3月を自殺対策強化月間と定めています。市では 例年十数人が自ら命を絶っています。生きることがつらいと感じるなど悩みがある場合は一人で悩まずに相談してください。心の悩みを話してみませんか。毎月第3火曜日10時から3時まで市民活動支援センターで予覧会を開催しています。誰かと話したい、誰かに相談してみたい、そんな気持ちを持った人同士が気軽に語り合える場です。悩んでいる本人や支える家族、誰でも参加できます。一人で悩むよりも息抜きのつもりで気軽に参加してみませんか。佐賀いのちの電話は0952-34-4343で毎日24時間受け付けています。以上、問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 例年3月から4月は新生活の準備スタートなどに伴う転入転出などの手続きが最も多い時期です。このため市役所を特別開庁し、住民移動などに伴う手続きなどを受け付けます。日時は29日土曜日、30日日曜日、4月5日土曜日、6日日曜日の午前8時30分から正午までとなっています。また25日と4月1日火曜日は7時まで延長しています。混雑を避けるポイント、引っ越しが決まったら早めに手続きをしましょう。引っ越し日の2週間ほど前から手続きができます。比較的混雑の少ない朝早い時間帯、午前8時30分から10時の利用をお勧めします。なお月曜日など休み明けの日は大変混雑しています。転出届はマイナポータルを通じたオンラインでの手続きができ、その場合は転出の手続きに来庁する必要はありません。転入転居についてはスマートフォンなどから簡単に予約ができ、予約した人の書類を市民課が事前に準備しますので、滞在時間を大幅に短縮することができます。問い合わせ差し市民課窓口係、電話 23-2143、 市民課税務係、電話 23-2148 です。パブリックコメント。第2次伊万里市空き家対策計画の一部改正案について、今回は令和5年12月13日の空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正を受け、本計画に管理不全空き家の事項などを明記する一部改正を行います。意見募集期間は24日から4月18日まで。詳しくは空き家対策係、電話 23-2464 までお尋ねください。いきいき夢クラブに入会しませんか。いきいき夢クラブは市老人クラブ連合会が気軽に新会員が入会できるようにと作った愛称です。入会対象は60歳以上の方で、新しい仲間ができ、健康維持や増進につながり、社会活動への参画が貢献できます。問い合わせ先、伊万里市老人クラブ連合会事務局、電話 22-7108。 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の申請を受け付けています。詳しくは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 までお尋ねください。山城町のクスクツ公園でコミュニティ助成事業を活用してインクルーシブ複合遊具を整備しました。身体能力の違いにかかわらず一緒に楽しみ触れ合うことで相互理解の機会を作ることが期待されます。問い合わせ先、都市政策課公園係、電話 23-2476。 地域おこし協力隊活動レポート、住山地区その12。こんにちは、小原正道です。棚田の保全活動として野焼きや補助整備、道路清掃などを実施しました。野焼きは 田んぼ周りの草を集めて一緒に焼き払います。乾燥していてよく燃えるため、一人ではなく必ず複数人で、周囲に火が飛び散らないよう十分に注意しながら実施しました。私は地域おこし協力隊2年目で、作業はまだまだ不慣れですが、地域住民と作業を共にする中で、美しい棚田の景観は皆さんの協力によって守られていることを再認識することができました。1月22日、名村造船所が市に300万円を寄付しました。今回の寄付は、竣工50周年を迎えたことを記念して、昨年から行われている事業の一環です。パブリックコメントの結果、第3次伊万里市環境基本計画案について、1団体から4件の意見提出がありました。詳しくは、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144 までお尋ねください。伊万里市手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例案については、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、障害福祉係、電話 23-2156。 三市町広域連携企画、有田町ではロマンシング佐賀有田焼特別展示 in 九州陶磁文化館が16日まで県立九州陶磁文化館で行われています。詳しくは県立九州陶磁文化館、電話 0955-43-3681 までお尋ねください。伊万里市では、道の駅伊万里ふるさと村がリニューアルオープンします。28日金曜日11時からオープニングイベントを開始します。伊万里の野菜や果物、伊万里牛などが揃う道の駅伊万里にぜひご来場ください。通常の営業時間は9時から18時です。詳しくは道の駅伊万里ふるさと村、電話 0955-24-2252 までお尋ねください。武雄市では、武雄温泉春祭りが4月5日土曜日、6日日曜日に武雄温泉楼門付近であります。詳しくは武雄温泉春祭り実行委員会、電話 0954-33-1346 までお尋ねください。
まずはお知らせ。水道の使用開始などはウェブ手続きできます。転入、転出、転居、契約者の名義変更など、水道使用の契約内容に変更がある場合はホームページから申し込んでください。検索サイトで伊万里市水道と検索すれば手続きページに進めます。また長期間水道を使用しない場合でも、使用中止の手続きを行わなければ基本料金が発生しますので注意してください。問い合わせは先、管理課営業係、電話 23-5400。 証明書のコンビニ交付手続きをシステムメンテナンスのため、21日金曜午後6時から26日水曜正午まで休止します。利用できないのは、住民票の写し、印鑑登録証明書などコンビニ交付のすべてです。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。固定資産税の納税者は、令和7年度の土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。また、納税義務者は固定資産税課税台帳、名寄帳の閲覧ができます。期間は縦覧、4月1日から6月2日まで、閲覧、4月1日から随時。手数料、縦覧期間中は無料ですが、6月3日以降は1通あたり300円かかります。問い合わせ先、 税務課固定資産税係電話 23-2149。 2月から伊万里駅前東駐車場 JR 側の一部で時間駐車が利用できるようになりました。料金、最初の1時間は150円、以降30分ごとに50円を加算。なお24時間最大料金は500円です。支払い方法、現金、キャッシュレス決済。問い合わせ先、企業誘致商工振興課商工振興係電話 23-2184。 タバコは市内で買いましょう。市内で購入するとその一部が市の税収になります。ただし健康のため吸いすぎには注意しましょう。火曜日は市役所のみ午後7時まで住民票、税証明、マイナンバーカードの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日10時から。場所は市民センターリハーサル室で、3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 エセ童話行為に注意しましょう。エセ童話行為とは、童話問題を口実にして企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要する行為です。毅然とした態度できっぱりと断ることが大切です。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。 あなたに合ったエコ診断、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民運動、暮らしの中のエコロがけ、デコ活、自宅でのエネルギー消費を抑えるために具体的にどのような行動や選択をすればよいかが気になりませんか？5分間の診断でこんなことがわかります。エコ診断ウェブサービス。1、住まいのライフスタイルから光熱費を減らせることがわかります。2、どこからどのくらい二酸化炭素が排出されていることがわかります。3、住まいのお悩みに合わせた診断や省エネ家電の買い替えシミュレーションを行うことができます。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室電話 23-2144。 次は募集です。伊万里スプリングスポーツデー参加者、期日は20日、市民モルック大会が8時半から。参加料は1チーム500円、市民ペタンク大会10時から1チーム500円。伊万里っ子キッズスポーツフェスティバル、内容はラグビー、陸上、ホッケー体験。開会時間は9時から、参加料は無料。募集人数先着順60人、場所はいずれも国見台球技場。参加資格は市民です。募集期限14日、申し込み先スポーツ課または各コミュニティセンター。問い合わせ先スポーツ振興係電話 23-3187。 市営住宅に空き室が出た時に順次入居するための入居手続き者の申し込みを受け付けています。募集団地は立花3階 4階建てのみ、大久保、クスク、第2、3階建てのみ、立ち岩、市営住宅。豊洲先、都市政策課、住宅、空き家対策係、電話 23-2464。料理教室と手芸教室受講者。対象は市内在住の女性。開催期間、料理教室、健康料理教室、6月から11月の第1水曜、全6回。手芸教室、4月から来年3月の第2金曜、全12回。時間は9時半から。場所は立花町の童話教育集会所。受講料は無料ですが、別途材料費が必要です。募集期限28日。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 畑津大区2025の参加者募集。日時は30日、9時から畑津コミュニティセンターを出発します。参加料は保険料を含んで300円、中学生以下は無料です。申し込み期限は19日。問い合わせ先、畑津コミュニティセンター、電話 25-0001。 海上保安官の募集。採用試験、大学卒業程度、海上保安官採用試験、24日受付。特別海上保安学校学生採用試験は13日。詳しいことは海上保安庁教育管理官付き試験募集係、電話 03-3580-0936 へお尋ねください。危険物取扱者の試験があります。詳しいことは伊万里消防署消防参加、電話 23-2118 へお尋ねください。こんにちは、図書館です。住所や電話番号が変わったときは利用者カードの更新手続きが必要です。今月の休館日、10日、17日、24日、31日の月曜と27日の館内整理日が休館です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険頼り、子どもの保険、3ヶ月児健診、10ヶ月児健診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で。1歳6ヶ月健診は13日木曜、市民センターで。健診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談教室など、ストレスケア相談は11日火曜、妊産婦乳幼児相談と妊婦歯科健診は17日月曜、市民健康相談は25日火曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、イマリン子育てアプリで予約してください。令和6年度特定健康審査や予防接種を受けていない人は今月中に受けましょう。伊万里市の特定健診の受診率は昨年11月時点で 30.4% でした。接種期限が迫っている予防接種など、麻疹・風疹第2期新型コロナウイルスワクチン、ヒトパピローマウイルス感染症、高齢者肺炎球菌感染症、 問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療しています。月曜から金曜の8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 市民センターの今月の行事、第22回伊万里小学校コーラス部定期演奏会が9日2時から、伊万里中学校吹奏楽部定期演奏会16日1時半から、伊万里高校吹奏楽部第27回定期演奏会23日2時開演。新しいお部屋で新生活、賃貸借契約を理解してトラブルを防ごう。住宅の賃貸借に関する消費者トラブルは年度末から年度初めに多く見られます。契約時のポイントをまとめました。トラブル防止のポイント1、契約書類の記載内容や賃貸物件の現状をよく確認しましょう。2、よく検討してから契約しましょう。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136。2月1日現在の人の動き、男 25,217 人、女 26,387 人、合わせて 51,604 人で、前月に比べ60人減っています。世帯は 23,897 世帯で、16世帯減っています。編集室から、県主催の令和7年市町広報コンクール広報誌部門で広報伊万里令和6年11月号が銀賞の優秀賞を獲得し、全国コンクールに出品されました。賞のために市民を作っていませんが、報われた気持ちになりましたし、今後の励みにもなります。これで広報伊万里3月号を終わります。
日ごとに少しずつ日足が伸び、春めいてまいりました。先月の真冬並みの寒さから早く終わらないかなと、3月になるのが待ち遠しいこの頃でした。今ラジオから1年生になったらとか、思い出のアルバムが聞こえてきました。3月は卒業式ですね。遠い日、私の卒業式では仰げば尊し、蛍の光を歌っていました。涙涙でした。どんな曲で卒業生を送っているのでしょうかね。別れがあればまた新しい出会いがありますよね。夢と希望に胸を膨らませて歩き出す和光堂の前途に、輝け未来に栄光あれとエールを送ります。冬と春とが行ったり来たりして、三寒四温のこの頃です。皆様どうぞご自愛くださいませ。ではごきげんよう。
夏のことです、思い出して。